越前市民ふれあい情報。この時間は越前市の企画監修でお送りします。
越前市加古聡ふるさと絵本館楽の中にお邪魔しています。お話しいただきますのは、この絵本館の福田さんに今日お話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
朝も早くからすいません。
いえいえ大丈夫です。
ありがとうございます。はい、全国紙芝居祭りプレ大会の事後広報ということでお話を伺っていくんですが、イベントの中で絵本館が会場となった、イベントっていうんでしょうか、
はい、
鈴木真理さんと長野秀子さんの対談会がこれ開かれた、はい、ということなんですね、
はい、進行役にこの絵本館の元館長の谷出千代子をお呼びしまして、進行役をさせていただいて、谷出先生が進行役になって、鈴木真理さんと長野秀子さんに、加古先生の創作の原点である紙芝居についてお話しいただきましたし、両者ともども、サプライズということで、その場で、紙芝居を公演していただきました。
そうだったんですね、
はい、どちらも鈴木真理さんは、6月に同心社の方から、はい、発売されました天狗の花々という、加古先生の紙芝居でもちょっとなんか仕掛けがある紙芝居をお読みいただきましたし、はい、長野秀子さんもご自身の新作紙芝居を講演していただきました。
こういった形で、この絵本館のね、この楽が会場になったということで、ここからまたこれをきっかけにと言いましょうか、はい、より多くの皆様に足を運んでいただくきっかけにもなりますし、はい、またいろいろと発信していかなきゃいけませんね。
そうなんです
ね、
はい、絵本館でも定期的に、月に2回ほど紙芝居を読む、イベントやってますので、ぜひ時間がありましたら、
はい、
ご参加いただければと思います。
同じ先ほどね、福田さんおっしゃってたんですけど、一つの作品でもその演じる、いわゆる読み手のね、紙芝居の、はい、人によってそれぞれの伝わり方、表現であったり、またこれは違うのがまた面白みの一つなんですよね。
そうなんです。私も紙芝居を読んでる様子を鑑賞させていただいて思うんですけれども、はい、やはり紙芝居は芝居だなと思って、はい、文章は同じなんですけれども、それをどんな調子で言うか、どんなスピードで言うか、どんな声の高さで言うかっていうので、全くその伝わり方が違っていて、それを会場の方々が直に受け取るので、本当に読み手と聞き手が一体になっているなっていうのを鑑賞させていただいて思います。
やはり加古聡先生の一番の大事にしたいのは反戦と言いましょうか、
はい、
平和、
はい、加古さんは戦争を体験した後、いろいろと思い悩んで、それで子どもたちの笑顔で、また生きていこうというか、生きる望みを思われた方だったので、やっぱり子どもさんを大事に大事に、で子どもにとって何が楽しみかっていうことで、自分で紙芝居作って子どもたちの前で読んでたっていう、セツルメント時代の体験もあると思いますので、それがやっぱり創作の原点になっているのかなと思います。
そしてまたそれをこう目を輝かせて、見つめる子どもたちの瞳が何よりも原動力になっていた、
そうですね、
かもしれませんね、
はいはい、
今日はですね、この紙芝居の魅力たっぷりに、ちょっとこの触れたんですけども、第15回になります。ふるさと越前の魅力を発見紙芝居コンテスト作品募集、5月からすでにもう始まっておりまして、10月の31日まで募集期間となっております。
はい、
15回なんですね。
そうなんです。絵本館ももう、オープンしてから、14年目になってるんですけれども、
ですね、
それと同じような歩みで、
このコンテストをやはり開こうとする、このやっぱり越前の魅力発見というのがありますが、
はい、
こういうやっぱ郷土の風土であったり、人であったり、歴史であったり、
はい、
こういった部分をさらになんか掘り起こしたいという、なんかそういう思いもあるんでしょうか。
そうですね、越前市は、加古さんももちろんそうなんですけれども、はい、宝がたくさんあると思います、それを子どもたちや大人の皆さんももっと広く伝えるために、このような創作紙芝居を募集している事業になっています。
ちょっと具体的に伺いたいんですが、どういった部門があるんでしょうか。
まず越前市部門ということで、はい、あの越前市の文化、歴史や文化などに、触れていただくテーマで、はい、あの作品を募集しているのと、うん、今年はあの加古さんの生誕100年ということを記念しまして、はい、子ども幸せ部門というものを新設しております、
はい、この子ども幸せ部門新しく出ましたけども、どういう内容といいましょうか。
これはあの市が、子どもの幸福条例を交付していることもありまして、はい、その条例を広く皆さんに紙芝居を通して知っていただけたらなということを考えまして、うん、新設させていただきました。
はい、これはあの、まあ、歴史 の, その一般部越前市部門もそうなんですが、現実に基づいたこういろんなものから掘り起こした、物語でも結構ですし、これ創作でもいいんでしょうか。
あ、はい、大丈夫です。ただあの一応テーマの例としては、子どもの権利、はい、子どもが権利の主体であることですとか、うん、子どもの意見や思いが大切にされることなどを盛り込んでいただければいいかなと思います。
まあ、これまでのかつてさまざまな作品を見ていますと、越前市のまあ名産や観光地とか越前市のこう魅力をね盛り込んだ人、はい、いろんな作品がこの場所から誕生しましたよね。
はい、
あの紙芝居を作るっていうと、さっきねちょっと打ち合わせの時お話ししてたんですけど、はい、物語はあるんだけど絵をどうしようかとか、絵は描けるんだけど物語がとかですね、はい、いろいろと悩む方も多いと思うんですが、はい、なんかそんな皆さんに何かアドバイスがあったら教えてほしいんですが、
もし、個別にご相談があれば、うん、どのように描いたらいいかですっていうことの、はい、回答もできますし、あのご要望に応じては講座なんとも開いたりしていることもありますので、はいはい、問い合わせいただければと思いますし、はい、あとあの物語は作れるんだけど絵は苦手とか、うんうん、絵は描けるんだけど物語がっていう場合は、はい、それぞれ得意分野を生かして、あの共同作品という形でも受け付けておりますので、
一人で全部抱え込まないでと、はい、いうことなんです
ね。そうですそうです、はい、
さあ、紙芝居まだあの締め切りまで時間がありますので、はい、ぜひ皆さんちょっと新たなチャレンジを、はい、してみませんかという、はい、そしてまた地元の子どもたち、そして大人たちのね気持ちをぜひ、最近こう少なくなったな、ワクワクする、
そうですね、
そんな時間をぜひ作ってほしいですね、はいはい、さて、こちらの、提出方法やまた応募方法など詳しくはですね、これあのチラシなんかも、各所いろんなところに置いてはあるんですけれども、はいはい、あと詳しくはまたこの絵本館楽さんのところでも、は
い、ホームページですとかインスタグラム等で、はい、公表しておりますので、はい、そちらご覧いただければと思います。
ぜひこちらを、ご覧いただきながら、ぜひご応募、またそれまでに、なんかいろいろと悩むことがあればぜひ絵本館楽の方に足を運んで、はい、ぜひ聞いてみてください、
は
い、
あと絵本館には過去の作品の、はい、あの全部取り揃えてありますので、それを見本に見ることもできますので、うん、はい、
あのくれぐれも同じものを真似しないようにだけしていただければと、ね、
はい、
ぜひオリジナルということで、はい、皆さんの作品をお待ち申し上げております。そしてこの、コンテストなんですが、一次審査には、県立美術館の元館長の芹川さん、
はい、
また陣屋大学名誉教授で加古里地ふるさと絵本館楽の元館長の、谷田千代子さん、
はい、
また最終審査などにはですね、先ほど対談会にもご出演いただきました、あの絵本紙芝居作家画家でもいらっしゃいます長野秀子さんも審査に加わってくださるそうで。
そうなんです。もう長野先生には第6回からこのコンテストの最終審査をしていただいております、
はい、どうしてもなんかこういい作品を作らなきゃいけないということで、なんかこう型にはまってしまったり、なんかご自身がガチガチになっちゃいますけど、実際はもっと気楽に、
そうです、
はい、ということなんですよね。
そうなんです、はい、何か自分の伝えたい思いをあの絵に描いていただければなという思いがあります、はい、
そうですね、はい、ぜひ皆様でチャレンジですございます、ふるさとの越前魅力を発見しましょう。第15回紙芝居コンテスト、ただいま作品募集中でございます。創作紙芝居オリジナルで皆様の思いをお待ちしております。さてこちらは10月31日土曜日必着となっておりますが、これはあの作品など、できましたら お持ちする場所はこの絵本館楽さんの方でよろしいでしょうか。
はい、はい、郵送でも受け付けております。
はい、はい、915-0832 でございます。福井県越前市高瀬1丁目 14-7 越前市加古里市ふるさと絵本館楽の中にあります紙芝居コンテストの係までです。詳しくはチラシなどまたホームページをご覧いただきたいと思いますし、また詳しいお問い合わせ先は 0778-21-2019 21-2019 番、こちらまでお問い合わせいただきたいと思います。誰よりも、加古里市さんの、思いを一番にこう組んだ場所がこの絵本館楽であり、でまたその加古里市さんの作品にも触れると何かヒントを得られるかもしれませんね。
そうですね、加古さんの書かれている紙芝居もたくさん揃えておりますので、そちらを一度読んでいただければ、加古さんがどんな思いで紙芝居を作っておられたかっていうことを少し触れることができるんじゃないかなと思います。
また絵本とは違う紙芝居の魅力、どんなところにあると思いますか、福田さんは。
やはり紙芝居は紙芝居というくらいですので、書き手もそうなんですけれども、それを読む方、それを聞く方、三者が一体になって、その読んでいる雰囲気を作り出しているというところが、魅力だと思います。
楽しんで、先ほど私ワクワクと言いましたが、まずは創作する自らがワクワクしないと、
そうですね、
そのワクワクのした作品は生まれないのかもしれませんしね、はい、熱いメッセージと合わせてそのワクワク感をどこかに少し盛り込むだけでも伝わり方が違うかもしれませんね。
はい、
改めて子ども幸せ部門という新たな部門を設けました。何よりも加古里市先生がこの子どもさんに対して一番大事にしていた部分って終わりだったですもんね。
はい、そうですね、加古さんは、お子さんといって、常に子どもたちにさんをつけて呼んでいたというくらい、子どもは未来を生きる人ということで、はい、大切にされておられたので、
はい、
この部門もそういった加古さんの生誕100年に合わせて、はい、ちょうどいい部門だなと思っております。
そうですね、はい、加古里先生今ねおっしゃったように生誕100年の年という、メモリアルでもあります。またそういう意味ではこの絵本館楽でもまたこれからいろんなイベントも企画されるんですか。
そうですね、今年1年間は、加古さんの生誕100年をお祝いした、いろいろなイベントを、夏も秋も、考えております。
ぜひ地域、この地元越前市からぜひ全国に発信すべく、みんなで盛り上げていきたいと思いますね。
はい、
ぜひ紙芝居コンテスト皆さんの作品をお待ちしております。今日はお話をいただきました。詳しくはね、ぜひ加古里市ふるさと絵本館楽ホームページ、チラシが手元にない方はねご覧いただくのが一番だと思います。はい、今回このふるさと絵本館楽の一室からお話をさせていただきました。やっぱこういう場所にこう出てきてお話を伺うと、私もちょっとこう気持ちが何でしょう、あったかい気持ちになれるというのは、なんかやっぱり加古里市さんがどこかで見守ってらっしゃるおかげでしょうかね。
そうですね、ここは加古さんの作品が、ほぼ全て全作品取り揃えていますので、加古さんの思いが溢れている場所になっていると思います。
そうか、ちょっとそこに今触れたような気がいたします。
はい、
改めて今日はふるさと絵本館楽、福田さんにお話をいただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
越前市民ふれあい情報、この時間は越前市の企画監修でお送りしました。